3人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりましたサンラジオ FM 第5回目です。
はい、
市川うらら FM83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分でお届けしております。はい、この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はーい、
はい、
はい、
ん第5回目
第5回目
はい第5回目
はい、
何ですか皆さん、なんか
ん
何か待ちの姿勢を感じますけども大丈夫ですか。
え、
何ですか、僕がきっかけを言わないと始まらないこの空気ですか。
どうしようかなって思ってた。
きっかけ、
うん、うん、
きっかけですよ。
きっかけ、
きっかけ、
あ、リスナーの皆さん、
はい、
こんばんは、こんばんは、堀江康樹です。
はい、
皆さん、きっかけどんな時に訪れますか。
はい、きっかけ、
きっかけどんな時、
ふとした瞬間、それとも上司に言われて嫌々なのか、それとも何かを見てあやろうって思ったのか、いろいろあると思います。
なるほど。
はい、ただお二人に向けてるよりも、僕はリスナーさんに向けて喋っております。
勝手に合図中っちゃったのかな。
10月だもんね。
10月です、
うん、まあ、新学期も始まってるか、9月から。
あ、そうだね、
うん、始まってる、
うん、あ、そっかそっか。
3学期目、
あ、
うん、え、2学期目、
2学期目、
うんうん、懐かしすぎて忘れちゃった。
遠い昔だね。
ね、
うん、
きっかけね、
まあ秋だからね、涼しくなってきたし、
うん、
なんか始めてみようって人もいるんじゃないの。
あ、
そうね、夏だと暑いからって、まあまあ、
確かにね、
ランニングとかね、
うん、ああそうだね、そうそう、スポーツなんか特にそうだね。
そうそうそう、
スポーツの秋、
う
ん、
どうした、
え、スポーツの秋って言ったんだよ、
う
ん、
じゃあヨロちゃんは読書の秋にしてみようか。
お、
なんで、
え、読書好きだからいいよ。
お、何読んでんの。
え、何読んでる今。
おう、別に何でもいいよ。
え、今か、今はないな、これから読もうかな、う
ん、あ、なるほどね。
あ、なんか候補あるの、うん、
候補、
うん、
え、でも好きな作家さんとか。
あ、誰、
え、東野さん、東野圭吾さんが好きだよ。
はいはいはいはい、なるほど。
あ、そういえば言ってたね、
うん、うん、言ってた。
うーん、なんか映画化したやつとかそういうのも含めて、
うん、見る。
あ、うん、
本から入るね。
なるほど、
なるほど、そうかそうか、いいね、読書か、
うん、
はい、
やっさんは。
僕ピアノ。
あ、
引き続きね。
引き続き、
う
ん、
それで言ったらでも僕だってベースもちょっとやりたい、
うん、
あんまりね、なんかね、やるタイミングがね、ちょっとなくてね。
なるほど、
うん、そうそう、まあそんな話をまあ後々やっていきましょう。
はい、
はい、じゃあ行きますよ。はい、せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、では今日はですね、
はい、
はい、先月の、生配信の
生配信、
はい、演奏のですね、
うんうん、
ね、
ところから、
はい、
はい、さて挑戦してみていかがだったでしょうかっていう、
うん、
まあ感想をですね、
うん、
ちょっとこう語ってみようかと。
そうだね、せっかくやったもんね。
はい、で、まあちょっとね、あの時空の歪みの関係で、
そうです、
今まだあの実は生配信まだしてません。
そうなんです、
はい、
はい、
配信は9月26日でしたね、
はい、
そうですね、
そうなんです。なので、まあ、それまでの、段階での、
うん、
まあ、やってみた感想ですとかなんとか、
はい、
多分それぞれいろいろあるでしょう。
そうですね、
そうだね、
うん、っていうところでちょっと話していこうかと思います。
はい、
はい
はい
はい、どうですか、やっさん。
あ、僕からですね、
やっさん、ピアノね、いの一番に買いましたね。
そう
ですね、
そうだね、
うん、個人レッスン受けてピアノっていう余裕よりも買った方が早いだろうという結論に至り買いましたよね。
びっくりしたね、
うん、行動が早すぎてびっくりした。
おかげさまで家計は火の車になり
言ってた言ってた、
まあ、大きい買い物ですから、
うん、
そうだね、
うん、
うん、
まあ、中古で買ったんですけどね、ピアノ自体は、うん、けど元はうん十万円するものらしく、うん、そう、まあ、たまたまピアノどこで売ってるかなって探して、
うん、
でキーボードだとどうしても、
うん、
食感っていうか、
あ、触ったのだけの
感触
がね、
うんうん、
食べてるわけじゃないんですけどね、
そうね、
そう、感触とか音 がねちょっと僕の好みじゃなかったので、うん、なのでまあだったらまあ電子ピアノにしとくかっていう感じで買って、うんうん、まあ独学でいろいろ見ながら必死こいてやりましたけども、
うんうん、
まああれは多分初心者が練習する多分動画じゃねえってずっと思ってます、
うん、あそう参考にしたやつが
そう参考にしたやつが
あなるほどね
和音がすごい多かっただからもういろいろ試行錯誤しながらひいひいながら練習しておりましたね、
うん、そうだねよくね、はい、ツイッターでねその練習の過程とかをつぶやいてたりあとそれこそ ねあの、うん、お手本にしてた人かな、
うん、
リツイートとかで私もたまに見てた
そうそう、うん、あの知り合いとか、まあ、共演者の中に結構ピアノやってる方もいて
あそうなん
だたまになんか演奏動画とかを流してってるからそれをリツイートしてみたりとか
そうそうそう、うん、それがね私にも流れてきたりとかして
あとたまにその関連でピアノの下りとかがあるからそれをちょっと見たりして、うん、あなるほどこういう弾き方もあるのかみたいな感じで勉強はしてました、
うんうん、
僕の感想は以上でございますよ
なるほどねヨちゃんはあれだもんねもう、うん、まあ言ってしまえばある意味経験者だもんね、
う
ん、
経験者だけどもう、うん、なんか1か0かみたいな1ぐらいの経験値
あなるほどね
もう過去の話だったんで
一応かろうじてあるぐらい
そうかろうじてあるぐらいだったんですけど、うん、でもねなんか持ってみると、うん、ギターをね持ってみると覚えてらしましたねあ意外と
ちゃんと体がこう覚えてたんだ
意外とね、
うんうん、
なるほど
でも F コードとかで挫折したんですけど
あそこ一回やっぱ壁に
そう壁にぶち当たって、うん、高校時代は F コードにぶつかって、うん、あもうやだって言ってやめたんですけど、
うんうん、
でもそれもね割と難なくクリアした
お
クリアしてまああとストローク右手ですね、うんうん、右手に結構右手どうやったらいいんだ左手はコードを押さえたらいいけど右手はどうやってリズムを刻むんだっていう風にななんかやっぱ曲によってこうギターってストロークが違うんで、うんうん、そのストロークをですねこう空いた時間とかに右手でこうやってだから電車乗ってる時とかもなんか癖でこうやって一人で
エアギター
全然やるやる
ちょっと恥ずかしかったけど別にそんな見てないだろうなって思いつつ、
うん、
こう右手でリズム取ったりとかしてましたよう ー
ん
なんかね意外と覚えてるもんだなっていう風にちょっとね自分ではびっくりしましたね、うん、
おーよかったねその当時の自分が頑張った
そうだね頑張ってたのかな、ね、そう、うん、頑張ってたのかな
頑張ってなかったの
うん
うん、
まあ、違う割となく適当だった
おおなるほど
そうでもその頃に弾いてた曲とかも、うん、たまに弾きたいなって思ってちょっとコード調べて弾いてみたりとか
ああ何弾いてたんだっけ
ゆいさんとか
弾
いてた
ああ
なるほどなるほど
その辺のコードを漁って、うんうん、たまに息抜きとかに違う曲やってみようって言ってそう、ね、やってた
なるほどね
実はねそんなスーパー山本はベース買いましたしね、
買いましたね、
スーパー元もね
実はね最初安さんにあのベース借りたんだけど
そうだよねなんかそうそうそうやり取りやってたよ
実はベース持ってたんです、
う
ん、
そうそう
だから、ね、なのにピアノに行くっていう
そう借りたんだけど、うん、なんかね自分のやっぱ欲しくなっちゃって
あ、
うん、買っちゃったよね、
まあ、お茶の水に行って、
うんうん、
ピアノ買ったっつって
そうそうそうそう
あ煽った
いややっぱ欲しいなって思っちゃって、
うん、
そういやでもねやっぱ買ってでもよかったやっぱ
うん
うん、なんかそう、うん、楽しい
ね
よかった
あんまりでも練習できるタイミングがちょっとないなっていうのがあってそれがちょっとネックになってた、うん、
なるほどね、
うん、
なんか、まあ、生活のリズム的に、うん、あの時間あるのってちょっとやっぱ夜の時間が多くて
まあそうだね
あんまりこう夜中だと音鳴らせないなと思って、
うん、
そうだねちょっと防音しっかりしないと
そうね、うん、
アンプつなげなくてもまあ一応まあできるっちゃできるかもしれないんだけど、うん、あんまりねこう何指の動きとかやるぐらいだったから、うんうん、そこはちょっと大変だったかな、
うん、そうだねう確かに私も夜やる感じだったからな
うん あとねあれ、うん、あれ大変だった
あれ
あの楽譜をね、うん、あの買ったんだけど、
うん、
その解読するのに
解読そうなるほどね
読むのに音楽の何記号の勉強とかをちょろっとした
へ
し直したというべきかな
したんだ、
うん、
えらい
俺はしなかったよ
あ本当に
私もしなかったよ
最初ねあの何四分音符と四分音符を、うん、こうなんかこういう何
あ
なんか橋みたいなのにつないでるやつとかこれ どうやって表現するんだっけとか思って、
あ、
うん、名前すら忘れてたもん。
勉強から
分かる名前、
え、
なんかあったと思うけど分からん、
忘れた。
あれタイっていうんだって、
なんかそう言われたらね、
あれ確か音と音をつなぐみたいな感じなんだっけ、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそう、
あれ音引かないよね、
うんとね、
後ろの音違ったっけ、
ね、例えば四分音符と四分音符で、
うん、
タイでつないでたら、二分音符と同じ長さだったかな確か、
あ、
うん、だそのまま音をつなげるっていう、
ブーンってこと、
あ、そうそうそうそうそう、ブーンブーンじゃなくてブーン
ってことだよね、
なるほどなるほど、
なんかそういう感覚だけ覚えてる、
うん、
すごい、
でね、そのさ、うん、同じ音だったら、
うん、
それでいいんだけど、
うん、
違う音だったらそれをこうねタイみたいにこうつないでたらどうするかっていうのは分かる、それなんかスラーっていうらしいんだけど、
ベースはね、
うん、
指滑らせる気がした、
そうそうそうそうそう、
え、すごい、さすがベースかじってたやつさん、
3ヶ月だけ
覚えてるんだからすごいじゃないか、すご
い、そうだから、そういうのもなんか何改めてこう勉強した、
うん、
懐かしい、
そうか、俺はもう弾いてるものをそのまま見て弾いてたから一切その知識持ってないわ
でもその方がでもいいよね、やっぱなんかね、そのままだって真似すればいいんだもん、だって
けど楽譜見れないから
そうそうそう、
ほぼアンプ
用だよ、
いや
だってまだスーパーやももとはちょっと応用が効きそうじゃん、読めるから、
うん、そうそうそう、
あ、でもほらだって何楽譜見てさ、
うん、
それちょっと噛み砕かなきゃいけないじゃん自分の中で、
うんうんうん、
その作業の変換作業がうまくこう何慣れないとさ時間かかっちゃうじゃない、
まあそもそも勉強しないとあれじゃん、分かんないじゃん
そうね、最初が分かんない
そう、
うん、まあね、
でもそんなあれなんです、勉強から入ってるとは初めて知りましたね、
並行していろいろやりつつ
さすがスーパー山本って感じで
ちょっとよく分かんないけどそうね、まあそれぞれ三者三様の
そうだね、練習の仕方とかがね、
うん、あったということで、
はい、
まあ後々また生配信の感想も、
うん、
そうですね、
触れつつ、
そうですね、
今我々時空の狭間なんで、
はい、う
ん、
そうそうそう、
タイムリープしますんでね、
そうですねまたね、
はい、そこでまたちょっとから感想を入れる、
そうだね、
はい、
どうだったかをね、
うん、ということで、
はい、
はい、じゃあ、今回の、演奏の話は、
はい、
一旦ここで終わります、
はい、
はい、これってどうなの、はい、ということで、日常でふと感じるこれってどうなのとかどう思う、はい、っていうことを、パーソナリティ3人が、
はい、
それぞれ判定していくコーナーです、
はい、
はい、
はい、まあちょっと一発目じゃあ僕言ってきますね、
はい、
はい、はい、皆さんカレーとかシチューとかって、
はい、
どうやって食べてます、
どう
カレーとかシチュー、
うん、
カレーはご飯にかけます、
お、かける派、
うん、
お、安さんはかける派、ようちゃんは
ご飯にかける、
お、かける派、お、意外とかける派多かった、え、シチューは
かける派、
おう、
シチューはあんまりかけないかもしれない、
あ、ようちゃんはシチューはかけない派、
かけない、
おう、ちなみに僕はどっちもかける派でした、
あ、じゃあ一緒じゃん、安さんと一緒だ、
お、これカレーはさ結構さ、
うん、
まあ、かける人って多いと思うんだけど、
うん、
シチューって、
うん、
スープとして飲んで、
うん、
米は米で別って人がなんかそっちがメジャーな感じっていうのを、
うん、
割と大人になってから知って、
え、そうなの、
うん、
俺は知っててうちはやってたよ、
あ、本当に、
うん、
あ、そっちの方、かける派が少ないんだっていうことを分かっていつつみたいな、
単純に親が、
うん、
食器増やすの面倒くさい、
あ、それはあるね、確かに、
なるほど、
言うから、うん、どうせあんたら食うでしょどっちもって、うん、じゃあかけるわって、
なるほどね、
うーん、そっか
っていう、
うん、
そう、
かけはしないな、
うーん、え、別々に食べるの、
そう、だから
ルーを飲んで食べて、
うん、
で
米、
それです、米、
うん、
は
あ、
なるほどね、
米シチュー、米シチュー、
でもあれの時もある、
米米シチュー、
米取って、
うん、
シチューにびちょみたいな、
スープカレーみたいな食べ方
あ、そうかもしれない、それだ、
なるほどね、
スープカレー方式、
あ
ー、
なるほど、
ようちゃんはね、
なるほど、え、例えばあとルーのさ濃さとかもあるじゃない、なんかちょっとドロドロがいいとか、サラサラがいいとか、うん、そういうのはどう、なんか好みある、
俺ドロドロ派、
お
ー、え、どっちが、
米に絡むよね、
どっちも、うん、
どっち持ってるわ。
カレーとシチューどっちも。
あ、そうそうそうそうそう。
でもドロドロなのかな。
シチューシャバシャバは嫌だし。
なんかほらシチューってさ、なんか何クラムチャウダーじゃないけど、なんかスープ的な要素が強いじゃない。
うん、
ごめんなさい、僕はおかずとして認識をしているからスープ的な海苔ではないんだよ、うん、
いや正直僕もやっさん派なの。
ドロドロ派。
あ、そうそうそうそうそう。
おかず、おかず派。
あ、そうそうそうそう。
シチューはおかず派。
そう、うん、カレーは飲み物だけど食べ物。
うん、
うん
うん、そうだね、うん、でもカレーはカレーじゃない、シチューは確かにおかずかな。おかずかもし
ん
ない。
うん、おなるほど、ね、じゃあ割とドロドロ派。
ドロドロ派。
なるほどね。ちょっともう一人っていうか、うん、あの別のパターンの人欲しかったね。
いやまあそうだけど、
いやでももう食べ方であれだよ、もう分かれたよ。
びっくりした、ここ俺タケノコキノコぐらい来るかと思ったよ。大激論だよ。
いやだってもう決着ついたんでしょあれ。
なんか書いてあったよ、ツイッターかなんかの情報に、うん、
なんか投票かなんか終わったんでしょあれ。
わかんない、なんかね詳細は見てないけどね、うん、タケノコ派38年越しの勝利みたいな感じで中に書いてあったよ。けどそれが本当かどうかは知らない。
ああなるほどね。
まあそんな感じでね、これってどうなのっていうコーナーがね、うん、この間から始まった、
はい、この間、この間今日からだよ。
あ、今日から。今日から。
え、今日からでしょ。
今日から、
うん、
今日から始まった、まあ
だって新コーナーだよね。
まあまあまあ。
でね、はい、その前回か。
前回？
ああ、前回話出たね。
前回ね、あのなんだっけ、私が出したやつね。
オフトークや。
え？
あれ？
いや、あれはあの放送載ってるやつ。
載ってたっけ？
そうそうそう。
バナナ？
そう。
あ、まだか。
え、載ってる？え、載ってるでしょ？
あれ、記憶にね。
まあいいや、その前回ね。
ちょっとまあアーカイブ聞きましょう、皆さん。
はい。
前回ね、はい、私が。うん、サンドイッチの具で、
うん、
バナナとマヨネーズを挟んだやつが私は好きなんですって言って、これはどう思うって2人に聞いたところ、うん、2人から即答で、うん、なしって言われたんですね、うん、じゃあちょっと食べたことないからわからないんだということで、
うん、
前回ね作ってくるよって言ったんですよ、
うん、
で今回は作ってきました。バナナなんか命名してバナナマヨサンドって私は勝手に命名しました。
はい、
はい、
ということで
名前はねおしゃれだよね。
おしゃれでしょ、
うん、おしゃれ。挟んである具材をそのまま言っただけでしょ。
いいじゃないか、分かりやすくていいでしょ。ということで、うん、お二人 お好きなのをどうぞ。
どれも同じでしょうよ。
そう違うな、形とかあるやん。形違うの
、
うん、もうちょっと広げてくれるかい。
あ、オッケー、
うん
うん、
もうちょっと広げるね。
俺はここをなぜ外さないかずっと気になってたから。
本当だ。
なんかね、あのすごいおしゃれな箱に入れてきてくれて、
う
ん、
そう、そうすれば取りやすいのにってずっと思ってたの。
オッケ
ー、うん、
あ、ちゃんとなんかあの食べやすいなんかサイズ、手のひらサイズ、
手のひらサイズにしたよ。
普通にビッグサイズだったらどうしようと思ってたの。
何あの売ってるようなやつ、ね、
ちょっとね、そ
う
そうそうそう、2人がねなんか微妙な顔したからね、うん、ちょっとちっちゃめに作っといたよ、ね、
じゃあ俺これ、
じゃあ、まあ、いただきます。
まあどれも同じだけど、
どれも同じ味だよ。
じゃあこれを取ります。
うんうんうん、
さあ、
まあなんかやっぱ見た目はまあ
なんかすごいため息が聞こえるんですけど、いやこれは、いやいいよ、一口は食べよう、
うん、食べる食べる、さすがにそれは食べ、
食べないで、
うん、そう食べないと始まらないからね。
どう、
うん、これはね、まあリスナーの人に説明しておきますと、うん、
はい、
別になんか地元でこうメジャーなんだとかそういうことではないんですよね。
あ、うん、大分名物ではない。
そう違う、
うん、
ただ横家ではこれがあったんだよっていう話ですよ。
家庭の味。
そうそうそうそう。
よくバナナマヨサンドって考えたよね。
本当だね。
どういう流れでこうなったか全然わかんない。
それが私もわからないんだよね。
なんか生クリームにしそうだけどね、マヨ。
あ、生クリームも美味しいじゃん。
うん、だって
美味しいんだよ、それも。
それ
美味しい。ただのフルーツサンドじゃん。
そうそうそうそう。
クレープだろ。
そう、ところがね。
じゃあ、うん、いただきます。
じゃあ早速
いただきましょう。
ちょっと優しいので食べよう、
うん、怖いな私が。
じゃあ
いくよ。ちょっと安さんがめっちゃ締めてるの。
あ、食べる食べる、
巻いて巻いて2人とも、
せーの。
さあどうなんでしょうか。味が想像つかないと言っていた2人。ちょっと待って怖いな。味わってる。
なるほどね、
味わってますよ。お、スーパーやモータが。
じゃあ先感想言っていい？
うん、いいよ。
どうぞ、あとが。
どうぞ。マイク遠い。
やさん遠いとこに行っちゃった。
なんだい？
ね、
うん、
思ったより、
うん、
普通だった。
お、ほら。
うん。あの、まあ、多分その何マヨの量多分加減してあると思うんだけど。
うんうんうん。
なんだろう。
したの？
え？ 何が？
マヨの量加減したの？
普通にあれだよ、両面、
いつもの量、
そう、両面に塗ってバシャンみたいな。
なんかね、やっぱバナナの味が、うん、まあ強いというかしっかり出てるから、
お、
まあまあ普通に美味しい。
お、やったー、ほら、
本当に？え、本当に？
ちょっと待って、え、じゃあスーパーにもまた美味しい。よし、じゃあそんな屋さん、
俺はね、
気候じゃないか、
うん、うん、って思ってる。ね、バナナって甘いじゃん、
う
ん、
甘いよ、う
ん、このマヨネーズ、
うん、
純粋な、ま、からしマヨネーズ、
うん、普通のマヨネーズ、
普通のマヨネーズ、
う
ん、なんかね、甘みを封印してきてる感じね。あの、なんかちょうど味を相殺してきてるこの感じ。
そうかな。
バナナが割と、うん、いわゆるなんかねっちょりするじゃん、
うんうん、
マヨネーズねっちょりするじゃん、
うんうん、
油対油の対決みたいな感じなんだよね、僕の中では。
あ、反発し合ってるの。
そうで、なんかね、うん、無の空間が現れるんですよ。
難しい話になるな。
で、食べてると、なんかいろいろはっきりしねえなって思って。
あ、じゃあ、ヤスさん的にはどうなの？
あの、なんかね、バナナの最後の渋みだけ来るんですよね、うん、口に残るの。
うん、
僕は反対派です。
なるほど。
くそ、覆らなかった。いや、でも私はなんかスーパーや桃元が美味しいって言ってくれたからよかったな。
うん、あのね、バナナが美味しい。
バナナマヨサンドの意味よ。、う
ん、なんだ、そういうことか。じゃあそんな女でさ、曲紹介していいかな。
どうぞ。
あ、ということでね、私が今回リクエストする曲はチコウィズハニーワークスさんでカヌレです。どうぞ。
はい、エンディングです。
はい、
さっきね、これってどうなのコーナーで、
うん、
皆さん、メールお待ちしますので、ぜひどんどん送ってください。
は
い、
お待ちしてます。
っていうのを言い忘れました、
すいません。
はい、
バナナマヨサンドに夢中でしたね。
ぜひね、食べてみたいっていうメールなんかもお待ちしてますんで。
うん、そうですね。
はい、
はい、
ではじゃあ、はい、何かある人、
何かある人、
うん、なんか噂によると、
うん、
ヤスさんの、
はい、
朗読劇にようちゃんが行ったっていう話を、
そうだよ、
ああ、そうです、
聞いたんですけど、
来てくださったんです。
うん、行った。お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。
うん、
今回はね、逆にスーパー山本が来れなかったみたいで。
そうだね、
行けなかったんでね。
前回と逆のパターン。
本当だね、
タイミング合わず、
うん、
なんかすごい盛り上がったって聞いて、
はい、おかげさまで、
悔しいんだけど、
はい、満員御礼でございます。
うん、そうだよ、めっちゃいいホールだったんですけど。
だって200、はい、何人だっけ。
そう、
220名様ほど。
そう、
を3回ほど
で、私が行った回がね、お昼の12時開演だったの。
うん、
でもなかなか早い時間だから、
うん、
この12時公演が満席になるってすごいなってまず思ってて、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
そう、まあそうですね、ありがたいことに、
うん、で、それがね、なんかヤスさんの役は、うん、な全体的な話、ざっくり言えるかな、私。天使が出てくるお話で、
うんうん、
だから人間が、
うん、
生まれる、ま、前の話みたいな、
何、なんか展開の話みたいな。
そうそう、展開の話だったの。
ほうほうほう。
で、天使がいっぱい出てくる朗読劇だったんですけど、
うん、
その天使が出る、その天使の、
うん、
展開の話が行われる上で、
うん、
そのヤスさんの役は、
うん、
人間の役だったんですけど。
なるほど、
そうなんです、
うんうんうん、
そう、人間のこう、なんていうのかな、なんて言ったらいいの、う
ん、なんて
言ったらいいの、
なんて言ったらいいんですか。
あ、とりあえずね、
言ってないのでわからないんですか。
うん、とりあえず、
はい、
大事なところで、
うん、
ヤスさんは、
うん、
大事なセリフを喋る役だったんですよ。
おー、ざっくりしてるな。
ざっくりだすぎる。
ざっくりしすぎ、いや、でもなんて言うんだろうな。
あ、なに、あ、じゃあそのなんか毎回その出てるわけじゃないけど、
そう、
その要所要所で出てきて、
要所要所で出てくる、
そう、
大事な役、
鋭い一言をバーってこう言って、
そう、
そうそうそうそう、
要所要所で出てくる大事なキャラクターだったんですけど、
うん、
もちろんそのメインの天使のキャラクターたちがいっぱいいるんですけど、
うんうん、
その方々が喋った、
うん、
ヤスさん一番最初に、一番最初の辺冒頭に出てきてて、うん、でその間に天使たちのやり取りがあっての、うん、でしばらくして、
うん、
またヤスさんが一言入れて、
うん、
でまたさらに展開でのお話があっての、うん、で一番最後にまたヤスさんが出てきて、
うん、
セリフを一言言うんすよ。
へー、
もうその なんていうか私はこう演者として見ていて、演者としてってあの同じ演者として見ていて、あのやっぱ自分が出ないところでそのずっとそのテンション感、役のテンション感をもう2時間ぐらいずっと最後まで持ち続けて、で大事なセリフを要所要所で入れていくっていう、その過程を作れることがまずすごいなって思って、
なるほどね、
ベタ褒めされております
やっさんどうだったの？
いやまあ夫と妻で子供がいて、まあ、子供はまだ生まれる前の話で、あの卵は僕の解釈では、要するに妻が身ごもった子供、でそのいわゆる人類が最初に生まれる子人間と、妻が身ごもった子供がかかってて、で、その任せてもいいっていうセリフがあるんだけど、その展開同士で人間に下界を任せてもいいっていう話があるんだけど、それで要するに夫の祈りがちゃんと神を思った願いだからこそ、こういう人間がいるから下界を人間に任せても大丈夫だなっていう振りでもあったわけ。だからそれも含めて任されたセリフがかなり重くてっていうところではあった。だから最後の神様っていう一言も決め打ちはできないから全部芝居の流れがあってその一言だから、どんだけ気持ちを作っててもそのステージ上に立ったらテンションは変わるから、常に違う気持ちが発生するみたいな感じの役割をしてました。
へえ、はい、大変だな。
そう、とってもいい話だったんですよ。
ちょっとぜひ、ま、いやなかなか、ね、あれだけど、またもう一回やってほしいな。
本当だね、また朗読劇出るときは
聞いてますか、主催主催の皆様聞いておりますか、もう一回やりたいそうです
ちょっと 見たい、ぜひ見たいんで、
ね、じゃあまたね、はい、朗読劇やるときはね、二人で行こう ね、
はい、次はね、そうね、次こそは、
はい、はい、ということでね、はい、あのサンラジの SNS、インスタ、はい、メール、Twitter、Facebook、公式ブログなどなど、はい、サンラジ FM と、はい、じゃあ Twitter、Facebook、公式ブログはサンラジ FM と検索してください。
はい。
はい、アーカイブとかもね、はい、アップされるのでチェックを皆さんお願いします。
はい、お願いします。はい、で今回もですね、ちょっとこう盛り上がったところで、
はい、
はい、ちょっとお時間来てしまいましたので、
はい、
はい、締めます。はい、では次回もまたお楽しみにしていてください。はい、ではいきます。せーの。
Let's try! サンラジ！
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。